はい。仏様には、阿弥陀仏には2種類あるという話をしてました。涅槃の光という意味の阿弥陀仏ですね。と、その涅槃の光によって、救われてですね、法蔵菩薩となって、涅槃に入った阿弥陀仏と2種類あると。阿弥陀仏といっても2種類ありますよと。で、まあ、浄土真宗では両方とも同じように使ってますけど、厳密に言うとですね、涅槃の光には大悲がないんです。
真実の力そのもの、
真実を照らし出す力ね、法性法身は何かっていうと、真実、いわゆる涅槃の光に照らされるところまで人々を導いていく力です。
だからそれが全知識、
それが目に見える、ね、全知識と目に見えない阿弥陀仏とがいる。ね、このことについて、でこの辺が微妙な感じです。微妙で分かるようで分からないように書かれているっていう書くときにですね、微妙な感じで書いてあります、ね。621ページ右から3行目ですね。涅槃というのは仏性であると。で、仏性すなわち如来。如来というのは阿弥陀如来のことです。ね、仏性とは阿弥陀如来のことですよと。この如来は未人世界に満ち満ちたまいと。この涅槃の光は大宇宙を照らしているんだってことです。だから大宇宙どこ行っても涅槃の光が差し込まない場所は、ね、どこにもないですよと。どこ行っても涅槃の光が、ね、差し込んでいると。ということは、すなわち一切群情界の心に満ち満ちたまえる、すべての人にも降り注いでいる。だってどこ行っても降り注いでいるからね。だからそういう意味で草木国土、どんな人も必ず最終的には仏になる、と説かれているんだ。すべての人は仏になれますよと、ね。でもこの後ちょっとこの文章が欠けていまして、現実はですよ、じゃあすべての人に、涅槃の光が降り注いでいるのに、ね、仏になっている人はほとんどいないじゃないですかと、こういう疑問があるわけですよね。それは何でかっていうと、それはその全ての人に涅槃の光は降り注いでいるけど、私たちはあまりにも煩悩が強いために、この涅槃の光をね、跳ねつけて心を闇に閉ざしているわけですね。閉ざしている。だから涅槃の光は大宇宙を貫いているんだけど、私たちは残念ながら仏になることはできない。そこで阿弥陀仏が本願を立てられたわけです、ね、いわゆる法性法身が本願を立てられた。どんな本願かっていうと、煩悩が強く、ね、無明に閉ざされている、この無明の闇を破りたいっていう願いを立てられた。誰が？法性法身かなんですね。立てられたわけです。ね、この法性法身が、 この発祥発心のことを阿弥陀仏っていうふうに言うんです、ね、阿弥陀仏が本願を立てられた、何としてもこの無明を破ってやりたい。だから涅槃の光にはそんな願はないんです。わかりますよね、光そのものだから。だけど実際に涅槃の光によって救われて、ね、涅槃に入った発祥発心には、これはいわゆる人格があるわけです。人格っていうのもちょっと変ですけど、魂を持ってるわけです。涅槃の光には魂はない、当然ですよね、光ですから。でもそれによって仏になった、つまり発祥の働きによって、ね、仏になった、発心、発祥発心になったものは感情があるわけですよ。心があるんです。肉体は持ってなくても心があるんです。
肉体は持ってなくても心がある
。そうそうそうそう、だって私たちは肉体に魂が宿っている。何のために肉体にね宿るかっていうと、人から見てもらいたいから。これは煩悩っていう。煩悩が完全に滅した仏様は人から見てもらう必要はない。なぜは涅槃の光によって常に自分が照らされているから、ね、だからその発祥発心となった仏様は肉体を持たなくてもいいわけ。その発祥発心になった仏様が私たちを見られた時に、ね、いつまで経っても煩悩が破れることはないわけですよ。いつまで経っても救われることはないわけですよ。だからこれはかわいそうだと思われたわけ。そこで発祥発心はこの私たちを何とかして救ってあげたいと常に働き始めたわけ。ね、これを言葉に表したのがあの法蔵菩薩のお話なんです、ね、それをここでは、ね、この一切無常の真に方便発心の誓願を信行するがゆえにってこう書いてます。私たちの心にですね、方便発心の心、ね、方便発心の誓願を信行するって、これどういうことなんですかと言うと、私たちの心の中に阿弥陀仏が宿るんです。
すごいね。
発祥発心が取り付く。あなたの荒屋敷の中に発祥発心が入る。
まあまあ、
取り付いてほしいね。
ああ、そうそうそう。ね。
その他を、ね、
だから、この信心、すなわち、あなたが仏法を求めて行けるのは、ね。それは、この信心があるから、信心ね。この信心は、あなたの信心ではなく、発祥発心なんです。この信心、すなわち仏性なりと。ね。こう書いてあるわけです。仏性すなわち発祥なり。発祥すなわち発心なりと書いてあって、いわゆる、この、あなたが起こしている信心とは、ね。いわゆる仏様なんだってことなんです。仏様があなたに、あなたの荒屋敷の中に入ってね、そしてあなたにこの煩悩を破って浄土に往生しなさいと引っ張っていくんです。こういうことです。これを室野修司って言うんです。室野 の習字というのは発祥発心が、つまりあなたの中に仏様が宿るんです。だから説法を聞くっていうことは仏がね、仏様があなたの荒屋敷にどんどんと訓住されていくってことなんです。ね、僕は仏だ、うわーって感じでこう宿っていくわけです。仏一号、うわーとかね、仏二号、うわーとか、おいみんなーとか集まれーって感じでね、こうやって一生懸命こうなんていうんですかね、仏様があなたの心の中に宿って。あなたをいわゆる本当の救いへと、仏へ仏へと引っ張ってくださる。だからこの信心は阿弥陀仏そのものなんです。ね。それをここではね、しかれば仏について二種の発心増します。仏様といってもね、二種類ある。一つは、発祥発心。発祥発心っていうのが、これが本来の仏様のお姿。もう一つは、方便発心というと。ね。方便発心っていうのは、発祥発心を形に表したもの。発祥発心っていうのは、肉体を持ってないから、色もなし、形も増しまさず、ね。じゃあ、どこにいるのか。あなたの荒屋敷にいるんです。ね、されば心も及ばず言葉も絶えたり、想像することも説明することもできない。だけどこの一念より、この真理よりですね、形を表して方便発心という。だから阿弥陀仏ってどこにいるんですかと、ここにいるんです。皆さんの腹底の中にいるんです。
聞いたから腹底に、
そうそうそう、訓住されていくと。だからあなたがたとえ死んでも阿弥陀仏は決して離れないわけです。何生も何生も一緒にですよ、一緒に阿弥陀仏がついてきてくれるわけです。そして最後には仏まで、ね、導いてくれる。だから次の生も次の生も次の生も次の生も仏へ持てるんです。あなたが持つ気はないじゃないですか。
そうですね。持つ気はないのになぜかつけてる。
ね、あなたの人格には仏教を聞こうなんて気持ちはない。ね、煩悩しかないあなたにです。仏教を聞こうなんて気持ちは全くない。だから本当救われるはずなんてない。だけどあなたの心に発祥発心が宿るんです。それを法蔵菩薩のお話で言われてるわけ、ね、だからあなたの中に法蔵菩薩が現れる。だから阿弥陀仏に救われた人は法蔵菩薩になるんです。だって阿弥陀仏が宿ってんだもん、私の中に。そして阿弥陀仏の心がある程度まとまって外に現れたのが阿弥陀仏に救われた人、つまり法蔵菩薩、当然じゃないですか。阿弥陀仏に救われた人は当然法蔵菩薩になる。なぜならば阿弥陀仏が宿って現れたから。ね、こういう話ってことです。このことをですね、教行信証信観だったかな。354ページ。右から1,2,3,4行目ですね。是心作仏。是心作仏というは、言う心は心よく作仏するなり。この心っていうのは阿弥陀仏からいただいた信心です。それはあなた自身を仏に変えていく。 仏にっていうのは阿弥陀仏に変えていくということですよ。ね。是心是仏っていうのは心の他に仏増しますず。あなたの心の中にってことですね。阿弥陀仏がいるってことです。あなたの心から離れて阿弥陀仏は存在しないってことです。例えるならば、火は火より入れて、ね、火に火が燃え移ったならばですね、その火は火から離れることはない、ね、阿弥陀仏はですよ、あなたの心に宿ったならば、あなたの心から離れることは永遠にありません、ね、木を離れざるをもっての家に、すなわちよく木を焼く、火はですね、木から離れることがないから木をどんどんと焼いていく、煩悩を焼いていくということです。木は火のために焼かれて、木すなわち火になるがごとし、ね、私たちの心に仏様という火が宿ったなら、ね、その火は私たちの心煩悩を焼いていきですね、やがて私自身が仏になる。はい。だから修行のできない私たちが救われるんだし、仏になれる。だから阿弥陀仏に救われた人は当然法蔵菩薩になりますよね。はい。
罪に着いた火は消えないから、やがて残ってくる、ね。
はい。
でもずっとくすぶり続けてる。
そうそうそう。
どうしたらいい
の？いや、それは聴聞していくしかない。聴聞すると、私たちの荒屋敷の中に、ね、仏の修士が訓従されていくわけです。入っていく。
聴聞。
そうそうそう、聴聞していくことによってだんだんと阿弥陀仏が私に宿っていく。
かっこたる、
ね、だから発祥発心が私に宿る。どこに？私の荒屋敷の中に宿っていく。で、宿っていったらどうなるか。宿っていったならば、そのやがてですね、そのいわゆる荒屋敷の中にある保証保身の量が増えていって、やがて法蔵菩薩、うん、ね、しかもこれは一度宿ったものは死んでも消えません。そうそうそうそう。だからこれによって私たちはですよ、ね、五章バラバラになることもなく、そして次の章人間に生まれることができ、そして仏縁を結ぶことができるわけ。尊いお力ですよね。
そう聞くとね。
はい。だから涅槃に入る仏様が必要でしょ。ね、涅槃に入らなければ、ね、涅槃に入っている仏様がね、お一人もいなければ。そういうふうに室の修士が訓従されることもないと。ね、だから目に見える善知識と目に見えないあなたの心に宿っている発祥発心のね、阿弥陀仏の働きによって私たちは浄土へ浄土へと一歩一歩 進んでいくことができる。ね、これを釈迦弥陀は慈悲の父母。ね、主従に善行方便し、我らが無常の方ね信心を発起せしめたまいけりってね、こういうふうに言われるんですね。
本知識と確証発信と両方がいないと。
そうそうそうそう。だから目に見える善知識様だけじゃなくて、目に見えないね
力、
阿弥陀仏の力によって皆さんは浄土まで往生することができる。ね、逆に目に見えない阿弥陀仏の方が目に見える善知識よりもですね大事なんですね。だって次の章もですよ、仏教を聞けるのはこの弥陀のお力、これが242ページ、左下、釈迦弥陀は慈悲の父母、主樹に善行方便し、我らが無常の信心を発起せしめ玉いけりと、ね、242の下、左下ですね、一番下、釈迦弥陀は慈悲の父母、ね、お釈迦様、お釈迦様っていうのは、具体的にね、肉体を持った仏様、善知識ですね。弥陀っていうのは、その善知識が涅槃に入った。過去のですよ。過去の善知識が涅槃に入る。入った方。つまり阿弥陀仏になったってことです。だからお釈迦様もやがて阿弥陀仏になるってことですね。はい。涅槃に入ることによってね。そのお釈迦様と阿弥陀仏は私をね、浄土まで連れていく、浄土まで心を育ててくだされる、浄土までっていうのはこの涅槃の光に常に照らされる身となるですね、そこまで導いてくだされる、育ててくだされる慈悲のお父さんでありお母さんであるんだとね。主樹に善行方便しってね、皆さんにはさまざまなご縁を与えてくださる。ね、さあ善知識が言葉で話すことによって与えてくだされるご縁もあれば、善知識から逃げたつもりがなんか元に戻ってるようなご縁も与えてくださることもあると。それは阿弥陀仏の働きですね。我らが無常の信心を、無常の信心っていうのはこの涅槃の光に照らされるところまで、ね、発起せしめたばいき、その無常の信心をいただくまでですね、浄土に往生するところまで、善知識は押し出し、阿弥陀仏は引っ張り、ね、浄土へ浄土へと一歩一歩進むことができるんですね。ね、だから阿弥陀仏に救われた人は法蔵菩薩になるんですね。ね、それはなぜか、私の心に阿弥陀仏が宿るからなんです、ね、これを炭に火がつくという例えで教えられた。炭が私たちの心、ね、もう煩悩そのものですね、真っ黒真っ黒ね、私たちは自分のことしか考えてない。ね。そんな自分のことしか考えてない私に、ね。ほんのちょこっとこうね。仏様の火が宿る。ね。これが、いわゆる信心。信心とは何ですか？信心とは、仏性である。 信心とは保証である、信心とは発信である。お母さん、ね、信心とは私を仏まで持ってくださるね、力である。信心とは保証であると。信心とはですね、どんなに私たちが煩悩を起こしても煩悩を貫いて真実を知らせてくれる力である。そして信心とは発信であると。信心とは阿弥陀仏そのものであると。これが阿弥陀仏なんだってことです。阿弥陀仏とは信心なんです。あなたの心に宿った信心こそ阿弥陀仏なんです。どこに阿弥陀仏がいるんですか、どこにいるんだとね、ここで一生懸命外を探す。
ママ
心の中にいる、ね、そして一度宿ったならばですよ、ね、決して消えることなく、この木全体が火になるところまで、木全体が火になるっていうことは仏になるってことです。仏になるところまでじわりじわりと私の心を燃やし尽くしてくだされる。まあ、なかなか燃えないですけどね、なかなか燃えないですけど、聴聞、聴聞、聴聞とは一体何ですか。聴聞というのはこうやって阿弥陀仏に救われた人が、ね、この仏性の働きを受けて、これが妙、そして説法という形で人に伝える業、これを妙業っていうふうに言うんです、ね、妙業を聞いていくことによって私たちは救われる。これが大無量寿経のね、教えですね。文語明語っていうね。ね、63ページ。63ページにですね、何が教えられているかというと、63ページに、仏阿難に告げたまわくと、それ主上ありてかの国に生まるる者は皆ことごとく正常の住に住す、ゆえんはいかん、かの仏国の中には諸々の蛇樹及び不成就なければなりと。まず最初にですね、阿弥陀仏の極楽浄土に生まれた人は正常樹、正常樹というのは必ず仏になるに定まった人になる、ね、これなぜこれが最初にあるかというと、まず善知識が現れないと私たちは救われません。善知識って何ですか？善知識とは涅槃の光に常に照らされているものなんです。その人は正常寿になる。正常寿って何か？正常寿っていうのは皆さんを浄土まで引っ張っていこうって思う人です。ここですよ。これです。ね、正常寿っていうのはなんか自分だけ仏になるとね、仏って何？仏っていうのはね、皆さんを引っ張って浄土まで行く人なんですよ。ね、自分だけね、もうよくあったじゃないですか、ある団体でね、正常寿になるってこう行くとね、仏になれるんだ、仏になれる、仏になれる。ああこれでもう何もせんでいいとね、ああゆっくりできる、楽になると。そんなの正常寿じゃない。正常寿っていうのは ね、菩提心を起こして皆さんをどんなことがあっても浄土まで引っ張っていこうっていう、おね、人なんです。ね。必ず正常人になる。浄土に往生した人は必ず正常人になる。ね。正常人になるとか、必ず菩提心を起こして、皆さんを救ってあげたいっていう気持ちになると。ならん人は何だ？ならん人は救われてないんです。当然救われてない。そうでしょ？だって、信心というのは阿弥陀仏そのものなんです。そのお力によって浄土に往生した人が、なんで救ってあげたいという気持ちが起きてこないんですか。私には無理です。ね。そんな心、そんな軟弱者がですよ。信心欠如することなんてない。ね。必ず正常寿に従す。ね、ゆえんはいかん。かの仏国の中には、諸々の邪樹。ね。邪樹っていうのは何かっていうと、邪樹っていうのは、善をやっているつもりってことです。
つもりか。
そうそうそう。邪樹。邪樹っていうのは、ね、気持ちだけの人。ね。いわゆる、私は頑張って伝えてますっていう人。いやいや、全然やってないじゃないですか。いや、そんなことない。あなたが悪いんです。あなたが救われない。あなたが悪いんです。私は頑張ってますっていうのはジャージ。ね。不成就。不成就っていうのはもうちょっと、ちょっと無理っぽいな。諦めよっかな。あ、ちょっとこれは重たそうな人だな。ちょっとやめとこうか。
見てみる
そうそう。いわゆるジャジュっていうのは分かってない人です。どれだけ人を導いて浄土まで連れていくことが大変な道のりかっていうことが分かってない人がジャジュ。分かってないから、私が一生懸命仏法を伝えてますっていうところに立っちゃう。でも実際は、ね、その一人よがりだから、その相手が導かれていかない。で不成就っていうのは、その、どれだけ大変かってことが分かったんです。分
かって、
やめたと。疑いが起きてくる。ちょっと重そうだなと。とてもできそうもない。
手に負えません。
また会う日まで。で、こんなね、こんな軟弱な人だったらですよ、私たち安心してね、浄土まで導いてもらおうなんて思わないじゃないですか。ね。だから、そんな人はいない。どんな人も阿弥陀仏に救われたならば、正常寿になる。正常寿っていうのは、仏法を伝えずに折れない。ね。浄土まで伝えずに折れない。そういう人になる。じゃあそうなった人はどうなるかというと、次に十方豪者の諸仏如来皆ともに無量寿仏の偉人功徳の不可思議なるを三段したもうということでね、そうやって正常寿になった人は阿弥陀仏のお力によって説法が始まるんです。三段したもうですから、これが名号ね。で勝負の主将、皆さんがその禅師式が説法しているその名号を聞いてって書いてね、新人歓喜千古と内史一年千ということで、この説法を聞いていくことによってですね、だんだんと一年になるってことです。一年って何ですかとね、一年っていうのは心が一つに定まるってことです。何と何ね、何と何に定まるかっていうとね、私たちはどっかに楽な道はないかと思っちゃうわけですね。苦しいことがあると逃げたい、欲に逃げたい、怒りに逃げたい、どっか楽な道はないかなと思うね。これが 疑心、それに対していやどんなに時間がかかってもコツコツと種をまくしかない、これ信心ね、行こうかやめようか考え中ってね。こう昔ね CM があったんですよ、伸ばしようかやめようか考え中ってね、行こうかやめようか考え中ってね、ね、やろうかやめようか考え中、あなんか血圧が上がってきた、今日はやめようか、ね、腰が痛くなった、今日はやめようか、体調が悪くなってきた、やめようか、ね、そういう心、それはどっかにですよ、文法を聞かなくても幸せになれる道があるんじゃないかと思ってるからです。このままなんか文法を聞かなくてなんとなくテレビぼーっと見てても幸せになれるんじゃないかって思ってるんですね。そもそも幸せになるためには種をまいていかなくちゃいけないんです。種まかずして部屋の中にいてもダメね、因果の道理だから。でもその因果の道理が信じられなくなるのが人間なんです。それがこう仏教を聞きながらですね、揺れる思い体中感じてってね、こう揺れるわけです。こうね、負けないでもう一度って感じね、最後まで走り抜けてってね、超もう続けてくださいと、こうなかなかこう揺れるんですよね。そうそうそうそうね、それがもう揺れることがなくなった、ビシッと、これが1年ビシッビシってなると。それはどうやってビシってなるかっていうと、ね、その名号を聞いてなるんです。聴聞です。聴聞こそ私たちが救われる道なんです。ね、その名号を聞いて信心歓喜することないし一年千ってね、一年になるところまで聞きなさいって言ってるわけです。ね、そしてならばあなたはこの指針になりたいっていう心が起きるんだ。指針になりたいっていうのは真実正常心ってね、真実正常心っていうのは真実心になりたい、正常心になりたい、ね、もう苔の心から離れたい、嘘っぱちの心、人からねよく見られたいとかそういう心から離れて、自分の心に正直になって、もう種をまいていくしかないと、こう思うって、ね。そうやって、かの国に生まれんと、かの国に生まれんっていうのは、涅槃の光に常に照らされる身になりたいと、そう思って求めていったならば、必ずこの身にね、なれますよと。今じゃないけどね、絵ですから。やがてなれますよと、ね、一年になってるわけですから、心が一つに定まってるわけですから、浄土に往生することはできますと、ね、こういうふうに教えられているわけです。
これからですね、
はい、揺れる思い体中感じてってね、
感じすぎ
てそのままずっとそばにいてってね、ね、やっぱりそういう時にはね、負けないでもう一つだとけ、最後まで走り抜けてってね、どんなになったなんだったったってね。そうやって聴聞に励んでいく これしかないんです。聴聞に励んでいけば必ず1年まね、1年になるところが、1年っていうのはもう心がぶれない、聞いていくしかないと、もう心がビシッと定まるわけです。因果の道理を信じて種をまいていくしかない、ビシッと定まる。そうしたならば、あとはもうちょっと聴聞を続けていけばですよ、必ず浄土に往生する時が来る、涅槃の光に照らされる時が必ず来ます。ね、分かっていただけますか。じゃあ今日は以上です。